ゴミ収集民間委託を見直し、直営体制の検討へ。市民クラブ、増田京子。問い、2022年度から燃えるゴミの収集業務が 100% 民間委託での実施となった。今回、箕面市環境事業有限責任事業組合から要望があったとのことだが、要望書の内容はどのようなものだったのか。答え、廃棄物収集運搬事業者の現状とともに、官民一体でのゴミ収集体制の再構築のため、燃えるゴミ収集の一部直営化の検討と、災害対応体制を含む大型ゴミ収集委託化の再検証を求めるもの。問い、ゴミ収集は直営を残すことが必要と議論してきた。直営体制の検討をはじめ、業務の最適なあり方を関係者と協議しつつ見直すとのことだが、具体的にどのように行い、いつごろ結論が出るのか。答え、関係者の意見を聞きながら議論を進め、大型ゴミ収集委託化が令和9年度から開始、かつ燃えるゴミ収集委託契約の周期が令和8年度末であるため、令和9年度の新体制構築を目指して検討を進める。困難な状況にある市民への支援。市民クラブ、牧薫。問い、市内にも DV に苦しむ女性がいると思うが、DV 被害女性に対して市ではどのような支援を行っているのか。答え、対面での面接相談、匿名での電話相談を週2回実施し、精神的サポートや専門機関の紹介などを行っている。その他、一時避難が必要な事案は、随時、婦女性相談センターへつないでいる。問い、DV 被害件数は女性が多いが、男性の被害も増加している。被害男性からの相談実績の有無と、対応の必要性について、市の見解は。答え、男性からは、令和4年度は1件、令和5年度は0件、令和6年度現在では1件の相談があった。相談内容に応じて関係部局と連携し、男性からの相談についてもしっかりと対応していく。他に、箕面市川西市間のネットワーク道路整備の進捗。子育て世帯の声を子育て支援に生かす提案。市民クラブ、浦川のり子。問い、既存のこんにちは赤ちゃん訪問や産後ケア事業と見守りおむつ定期便事業を併用実施しては。答え、見守りおむつ定期便事業は、子育て世帯の経済的支援や育児不安の解消などの見守り支援のために毎月実施するもの。既存の2事業とは目的や訪問頻度が異なるため、合わせての実施は考えていない。問い、市内北部の空白エリアに図書館設置ができないなら、箕面市の蔵書が予約でき、とどろみ新町地区で受け取れるシステム改修、または豊野町とシステム共同運用できる仕組みを構築できないか。答え、受け取りは豊野町の図書館を通じてか、とどろみの森学園の児童生徒は学校図書館で可能。また、豊野町との共同運用は、双方の図書館システムの機能が異なることなどから、現在予定はない。他に、令和7年度の保育所入所選考、図書館8館体制。教育における ICT 活用。箕面聖友会高橋龍馬。問い、学校で使用されるタブレット端末を含む ICT 機器が急速に進化する中、端末の処理能力が学習の質に直結するため、計画的な更新が不可欠であると考えるが、今後の配備予定を問う。答え、国のガイドラインを踏まえ、タブレット端末の耐用年数を6年とし、令和6年度に更新を行った。また、通級指導教室などの増加に伴い、無線アクセスポイントの増設を計画的に進めている。問い、学校のネットワーク環境整備について、児童生徒のより良い学習環境確保のため、 通信環境の改善が求められるが、課題解消に向けた取り組みは、答え、大規模校でネットワークアセスメント調査を実施し、通信速度の課題把握やつながりにくい原因の特定などを行って課題解消を図り、安定した通信が可能となるよう対策を検討していく。他に、教員の ICT 活用指導力、出張子育て広場の運営体制、箕面聖友会大脇のり子。問い、保育に必要な荷物を車へ積み下ろす際の負担軽減のために、出張子育て広場専用の公用車が必要と考える。可愛らしくデザインされた車であれば、市の子育て支援への姿勢も PR できると思うが、見解は。答え、令和6年度から出張回数を増やし、年間約270回実施していることや、本市が子育て支援に力を入れていることを PR できるため、今後前向きに検討していきたい。問い、出張子育て広場は3人体制で運営しているとのことだが、開催場所、開催回数、参加人数が増加しているため、配置している職員数を増員する必要があると考えるが、市の見解は。答え、保育士の安定的な確保が難しい状況であるため、子育て支援センターや出張子育て広場の利用経験がある方、子育てが落ち着かれた方などに声をかけ、応援スタッフの獲得に努めたい。箕面市立病院がこれからも市民の命の砦に、日本共産党村川真美。問い、4階西病棟も閉鎖となり、医療保険届出病床数291床が維持されるのか心配する声が上がっている。医療法人協和会の事業計画では、10月には317床に調整するとされているが、市としての見通しは。答え、今後、順次看護師の採用を進めるとともに、新規採用看護師の夜勤対応が可能になる状況も踏まえ、10月には317床での運用となるよう、医療法人協和会において日々調整していくことになる。問い、市の医療職として就職したのに、と不本意に感じている職員の声を聞く。組合との合意がないままに、4月から指定管理が始まることについて、現時点での見解を問う。答え、医療法人協和会に転籍し、従事される職員は、本市の地域医療を支えていこうと高い志を持っている。感謝を表し、一日も早い新市立病院の開院と就労環境の整備に努めなければならないと感じている。本会議委員会を傍聴してみませんか。1. 会議当日、市役所本館3階301議会事務局にお越しください。事前申し込み不要。2. 住所氏名記入後、傍聴券と注意事項、当日の資料をお渡しします。3. 傍聴スタート。4. 傍聴が終わったら、301議会事務局へ傍聴券をご返却ください。途中からの傍聴、退出もできるでござるよ。